多民族、多様性、人様々な常識、日本とは全く異なる別世界のアメリカで25年、人材紹介、人材派遣、アメリカ生まれの人事管理クラウドシステム、全米日本語インターネットラジオのさくらラジオ。役立つ時に役立つところで役立つサービスを。
皆様のありたい未来に向けて私たちは貢献いたします。
大切なご縁とともに25年、インテレッセインターナショナルインク。
はい、ケイコ青木です。皆さんお元気ですか？ニューヨーク5番街トークの時間です。今の旬の方々やビジネスの話題を通して世界を見つめてみませんか？お相手は美容とファッションスペシャリスト、マサミ・リバマンさん。では早速始めましょう。
マサミさん、こんにちは。
こんにちは、恵子さん。いよいよなんか今年もなんか終わりといいますか、おしまいといいますか、最後の収録になりました、
ね。本当ですね、もうなんか嬉しいな2021年を終わってくれて、もうみんなもうなんかね、2022年で今度22並びでちょっといい感じがあるんじゃないかなと思いますけど、ずいぶん有名な方たちお亡くなりになりましたね。
そうですね、はい。
覚えてらっしゃいますか？
まあ、いろんな方、あの、一番最近、まあ、最近ですけど、覚えてるのが、あの、細木数子さんとか、瀬戸内寂聴さんですね。
そうですね。で、私はやっぱり、細木数子さん、ね、自分のことは分からなかったんですかね。あれだけ占って。まあ、
でも、分かってても結構高齢だから、あの、
でも83歳だったら、でも、平均寿命より低い、あの、あれですよね。いや、若いですよね。だって、あの、今、あの、女性の平均寿命は89歳ぐらいのはずなんで。
もう90歳近いんですか？
そうですよ。だって今、日本人の女性がナンバーワンですよ、世界で。男性はなんかナンバー4か5か忘れちゃったけども。ですけど、あとは、やっぱり、田村正和さん。
それ、あれでも、春でしたよね、確か。4月ですか。
77歳で。
恵子さん、だって、田村正和さん、あの、見てらっしゃる。ニューヨーク物語で。
そうなんですよ。撮影の時にね、あの、この5番街のオリンピックタワーによく、あの、いらしてましたね。はい、あの、あそこで撮影してたというより、昔あそこに、あの、シーワレストランっていう日本のレストランがあったんですけど、まあ、その辺のところでも、お見受けいたしましたし、あの、ニヒルな感じがいい。よかったですけどね。でもあの、なんとなくあの方、年取ってですけども、なんか老人っていうような感じはしないですよね。ちょっとあの、なんだっけ、ロバート・レッドフォードも顔はくしゃくしゃだけど、はい、やっぱりこうなんか青年のこう、まだ香りがするように、なんかじいさんって感じしなかったですよね、田村正和さんは。
へえ、
うん。
あ、まあ、私ほら見たことはないですけど、そうでした。ご本人やっぱり
田村正和さんのなんか若々しい、あの、で絶対家族を一回も出してないんですよ、はいはい、あれすごいですよね。
うん、
一回もその自分のこうなんていうかな、はい、こうなんていうの、生活感、はいはい、そういうのを出すのは
プライバシーと言いますかね、う
ん、生活感を出すのは俳優っぽくないみたいな感じのポリシーをお持ちになられてて、
はい、あの、恵子さん、この間ほら、あの、リチャード・ギアさんとお会いになってたじゃないですか。
はい。
あの、ギアさんはどんな感じでした？そういうのに比べて。
ギアさんも、まあ、あの方ね、だいぶあの、髪がグレーになられてましたけど、でも、はい、なんか素敵な方でしたよ。
あ、
うん、やっぱりあの、ただね、あの、私はリチャード・ギアさんにこの間も申し上げたように、はい、目が素晴らしかった、はい、目が。本当に目でこう、喋らなくても目で演技できるというか、目でお話ができる人という印象がありましたね。で、私、あの人に会ってから目って、口ほどに物を言うの、やっぱりそうだなと思います。
なるほどね。だから目のなんか言われてましたね。目でこう、訴えるような。でも、あの、恵子さんもせっかちな方ですし、はい、 なかなかこうほら口が出てしまいません、先にきっと。
そうなんですよ、それが問題になっちゃう、目よりもどこよりもね。でも手が出ないだけよかったりして、とりあえずあの、でもあとはね、あとはね、
はい、
はい、心に残るところですと、千葉真一さん、昔キーハンターっていうね、はい、番組があったんですよ。
昔ありましたよね、確か。
昔々、その昔です。子供のうち。
ええー。
あの、覚えてます？千葉真一さん。
千葉真一さんって、でも、あの、西海岸にいらしたんですよね、なんか。
なんか息子さんがね、もうすごく、あの、若い時から西海岸に行ってて、っていう話聞きましたけどね。
うん、あのキーハンターで共演した女優さんと最初結婚したんだけれども、別れられて、その後再婚されて西海岸に、
野際陽子さんですよね
、うん、
でもあの方のが先に亡くなっちゃったんですよね、はい、確か
そうですね、うん、
まあだけどね、やはりね、こうやって見ますとすごく有名な方たちが亡くなられて残念ですけど、でも日本もいろんな新しいね、はい、俳優さんとか新しい、あのエンターテイナーの人がどんどん出てきてて、やはりね、いつも私ね悔しいなと思うのは、悔しいなっていう言い方おかしいかな、でもなんかと思うのは、あのジャーニーズね、あれだけ続いたジャーニーズ、あれを考えたやっぱり、あのジャニー北川さんってすごく、あの、素晴らしい演出家だと思うんですよね。
亡くなられましたけどね、ジャニーさんもね、
でその後お姉さんが、はい、お過ぎになられたんですけど、そのお姉さんも何か今年お亡くなりになられちゃって、ジャーニーズどうなるんですかね、
そうですね、うん、あれ、
話による
ジャニーズの方に日本でお会いになったって、
そうです、そうです、そうです、あの実はね、私が6月に日本に帰った時に、はい、ある私 の、はい、あの友人が、食事をセットしてくださったんですけど、その席に、はい、あの彼がいたんですが、全然彼がその有名な、手越優也さんっていうことがさっぱりさっぱり、なんかこの、なんでここにこの若い男の子がいる、で金髪でね、それで半ズボン、半ズボン、銀座のある、あのステーキハウスだったんですけど、半ズボン、はい、それで、あの彼来てて、で、なんかあの黙々とあんまり喋らないで、で私もその、私を招待してくれた人とこうお話をしたりしてて、ただそこにいた、私と一緒にいた人、彼、あの人がね、あのすいませんね、手越さんって、あの手越さんのこと知らないんですよ、青木さんはに、あのアメリカにいて長いんでって言って、でその時に私は手越さんって有名な人なのかなっていうのを分かったんですけど、ただびっくりして、
だから今恵子さんが言われた、そのジャニーズを、あの、まあ、昔って例えばジャニーズみたいな大きい事務所を出ると、あの芸能界的には干されるというか、全然テレビに出られなくなったりとかって、そういうことがなんか、まあ、いまだに手越さんも多分テレビにはあんまり出てないと思うんですけど、
YouTube やってるって言ってました、私に。
だからすごく彼がうまかったのは、自分の引退会見を YouTube での第1回放送で流したんですよね、それで一気に200万人とかが登録をして、まあすごかったんですよ。だから、
その YouTube ご存知ないですけど、私ね、どうもね、YouTube でね、そのいっぱいっていうとね、あの、あの、な、あの、ここに出ていただいた、旦那さんの浮気で、すごく。
はいはい。松井和代さんですか。
松井和代さんです。もう YouTube っていうと、こう、炎上って言うと、あの方がパッと埋まっちゃうんですけどね。
いやいや、
あの、
全然違う、手越優也さんは炎上とかそういうんじゃなくて、もう YouTube チャンネルを、その、だから記者会見を、自分の模様を自分で YouTube チャンネルに上げて、で、解説して、で、すごい、そんな変な話題じゃなくて、すごい話題になって、こう、すごいなということで。
でも、
だからジャニーズを切れたにもかかわらず、
でも YouTube をね、使ってるっていうところには共通がありますよね。二人ともがその YouTube を使って、まあ、自分の、こう、なんか、なんていうのかな、自分の主張をしたっていう、その YouTube をうまく使った人たちっていうことでは、一種は違いますけど。
似てるかもしれない。
共通のあれもあります
よね。松井さんは、 松井さんはもうすぐ炎上というか、なんかその内容にもよると思うんです
けど、その時も知らなかったんですけどね、本当は私、あの松井さんのこと
知らなくて、ええ、キムさんご存知
ですけど、
後からほら調べられてびっくり、
ええ、あのそれでね、
でも、
はいはい、で彼は、はい、あの、はい、初めこうなんていうのかな、私の席を一人挟んでその隣に座ってらしたんですけど、なんかあの、結構無口な感じで、で、あの、まあ、私が全然知らなかったっていうので、ちょっと不服だったのか知らないんですけど、ちょっとぶっすりとした感じだったんですよ。で、まあ、私も、あの、なんか別に若い、なんか私その時に二十歳ぐらいと思いましたよ。なんか顔がつるっとして
。若く見えるんだと思いますよね、うん、ジャニーズ。
そうなんですね、はい。で、髪の毛金髪にしてて、うん、別にそのあんまりアテンションもなかったんですけど、そのジャニーズの話になって、で、ジャーニーズって、あの、実はね、私の、あの、すごく親しい、ジャーニーズの顧問弁護士の矢田先生、ご存知ですかって、あ、矢田さん知ってんですかみたいな話がスタートして、っていう話からなんか、二人がこう、私と話をこう、話すようになって、で、それから、すごく彼よく喋って、自分は YouTube を始めてる、それから、あと、子供たちに、果物を作って、それを配給してる話とか、ただ私が心に残ったのは、あの、はい、あれ、あの、ジャーニーズがね、とにかくこのまんまだったらダメになっちゃうってすごく言うんですよ。でもあなたいなくなっちゃったわけでしょっていうか出た、出なきゃならなくなったのかちょっとわかりませんけども、そのジャーニーズのことをすごく心配してて、はい、でも、あの、で、それは矢田先生も言ってたんですよ。矢田先生も、はい、あの、ジャーニー北川さんがいなくなっちゃったら、あの、なかなか難しいんじゃないかっていうのも先生もおっしゃられたんですけど、はい、まあそんな話に、初めて共通の話題を見つかったんですよ、その時に。それで話がこう、トントンいろいろ自分のお話をたくさんこうしてくださって、で、あの、とりあえず、あの、言うんですよね、韓国はもう1ヶ月とか、もうスパルタで自殺する人が出るぐらいに踊りと歌、発声、英語、全部徹底的にあるんですって。で、ジャーニーズは4日間の、その、練習でもうステージに上げちゃうんですって。こんな差ですよとか言ってました。もう差はもう、この差はこんなですよとか言って。でも、僕は何とかしたいとか言ってたんで、私が、じゃあ、あの、あなたがジャーニーズ引き止めればいいじゃないって言ったら、いや、そんなの無理ですよとか言って。だって、あそこだってやっぱりなんだかんだって売り上げが500億くらいあるんですよって。でもあなたとってもね、今、あの、みんなのお話だとすごくポピュラーでいらっしゃるんだから、あなたがそれをこういうふうにやりたいって言えば、で、お金集めてできるんじゃないのって言ったんです。はい、と、すごい真剣になって顔が、本当に。なんて言い始めた。とかって言ってたんですけど、途中から、いや、やったらいいじゃない、はい、できないことないじゃない、まだ若いんだから、絶対やるべきよっていう話をして、なんか結構なんか、初めは全然なんか私と、なんか私なんだこのおばさんみたいに思ったのかもしれないけど、このアメリカから来たおばさん。でも、もう最後の本だったら、なんか彼と私の、もうなんかこう、なんか話題がもうそっちにこう燃え、なんていうの?もうなって、すごいもういろんな話したんですよ。それなんかすごく親しくなって。で、あの、したんですけどね。私、本当にそう思ったんですね。口じゃなくて。やっぱり、ああいう。
前ね、恵子さんも、デオラジオでも言われてましたよね。なんか、あの、韓国の BTS とかね、そういうのに比べると、なんか、すごくもったいないっていうようなことを、言われてて、
で、自分はね、恩があるんですよ、恩が。はい。なんか、街をね、こう、ふらふら歩いてた時に、あの、ジャニー北川さんに声をかけられたとか、なんとかって、そんなような話を、してましたよ。だから自分はすごく恩があるからって言ってましたね。
あの母子家庭ですごいだから苦労してるみたいですよね、子供の頃。
そう言ってました、そういえば。
なんかそれニュースで見ました。でそれで、あの、なんとかしたいと思うけれども、だから自分が出て、で、あの、 YouTuber として、まあ、確立して、そういう道もあるっていうことを、そのジャニーズ事務所の若い人にも知らせたいし、で彼自身はすごい歌がうまいんですよ。
あ、そうなの？
手越さんって。
あ、そうなの？だから
ステージとか全然自分でやっていけると思いますね。テレビ出なくても。
でもね、あの、初め見た時はだから、さっ きお話ししたようになんか小柄で金髪で半ズボンでなんか顔に全然ひげがなくてつるっとした顔して、はい、なんかね、はい、ペコちゃんポコちゃんじゃないけどそんな感じだったんですけど、でも話しているうちに、はい、とてもしっかりしてるし言ってることとかも、ね、本当あのしっかりしてる人でしたよ。なんか、人そういう感じです、
あのだからその記者会見の模様がなんであの話題っていうか、それ私が知ってるぐらいその一般的なニュースになったかと言いますと、
はい、
やっぱりその彼の受け答えがすごい素晴らしかったっていうことらしいんですよね。
あ、そうですか。頭がいい人なんじゃないですか、学校はまあ出てないにしても
頭がいいんだと思います。であの安倍総理の奥さんの安倍昭恵さんと親しいらしいですよね。
あ、そうですか。
ねえ、なんかそんなニュースも見ましたね。その、
おばさんが好きなんですって。
あのやっぱりこう人生に対してハングリーというか、何かビジネス的なことをで、ずっとジャニーズにいなかったのはやっぱりあのジャニーズ以外のコンタクトって言いますか、人脈っていうか、いろんなビジネス界の人と知り合うのに従って、このままずっとジャニーズにいたら自分はエンターテイナーでしかいられないけれども、出ればビジネスもできるんじゃないかと思われたっていうことみたいですよね。
うん、できるんじゃないですか。私はあの全然そういうあのなんていうのかな、バックグラウンドとかも全然知らないで、で初めて彼に会って、はい、でそういうふうな印象をこう、あの受けましたから、やっぱりその辺は本物じゃないかなと思いますね。もうあまり先入観がゼロだったので、
そうですね、知らなかった、
全然知らなかったんで、なんかみんなが恐縮してましたけど、まあでも本当に知らないんですもんね、しょうがないですよね。
そうですね、はい、あの、はい、松井さんの時もご存知なかったですけどね、京子さんの。
そうなんですよ。松井さんはもうさっぱりですよね、だから、
でもあ、松井さんもでも今年話題になってましたね。なんかいよいよ来年からアメリカで、あの事業、コロナで、停滞してたけれども事業を立ち上げるっていうようなことをなんか記者発表してましたね。
あの方は絶対おやりになられますよ、もうあのパワーは馬力はすごいですよ、もうホースパワー、は
い、そうですね、あのなんか松井棒とかだから、そういうのをだからアメリカであの販売始めるんじゃないですかね、きっと、
あの非常にもうあのとにかく積極的 100% ですし、はい、それからやっぱりあの、ね、ハングリー精神もあるし、だからそういう意味では、はい、ね、日本の方とにかく活躍していただきたいといつも心から思います。それではあの、まあ、今年おしまいになりますけども、
そうですね、
はいはい、また来年よろしくお願いします。
良いお年を。